クリラジが、あ、クリラジサイクリングポスト、ポッドキャストが、
いきなりカミカミじゃん。なんでこんなことになってるかね。
マイクがいつもと違うからじゃない
ん
ですか。
そうなんだよ。この微妙な感覚がね、喋、うん、り手にとってこう、なんかテンション変えるんだな。まあまあそんなことで、クリラジサイクリングポッドキャストが、局として独立して、BJ の部屋、今回で、3回目になると思います。ちょっと順序があるからね。順序みんな、あの、深くは言わないように、順序があるので、
はい、
タイミングがあるので、はい、多少順序が入れ替わります、
はい。
それで3回目です、今回。
なるほど。
はい。ということで3回目なんですが、
は
い、もうね、今日のゲストはね、本当待ちに待ったというか、もう私ちょっといろんなお話をね、
うん、
聞きたいゲストのお一人で、
はい、
まあ、以前少しだけお話しさせたことが、させていただいたことがあるんですが、
うん、
その時にはなんか若干あのね、あの、お話を聞くというよりも、こっちが若干まくし立てた感があるので。
なんて失礼な。
はい。その時に聞けなかったことをね、今回いっぱい聞いてみたいと思うんですが、
はい。
今日一緒にお届けするのは、
コロンと、
誰でもいいぞ。はい。はい。誰
ステファンと、
はい。
ミュールと、
はい。あ、もう全員言ったんじゃないの？順番決めとけ、君ら。
年上順とかね。
そうだよ。
南からとかね。
そう、南からとか。もうどこからって言わないってことを決めたんだから、ちゃんと決めとけよ。ということで、はい、今日も5人組でお話をお伺いしようと思うんですが、このコーナー恒例の、今日お迎えするゲストの方を一言で言い表すと、どんな印象ということで。
うん。
ね、まずは千穂さんから言っとこうかな、今回は。
はい。
千穂さんはどんな印象をお持ちですか？
頼れるお兄さん。
おぉ、
なんかまたどえらいヒントをのっけに出したね。9割わかるんじゃないかっていう気がするけど、まあいいや。ミュール師匠は
ダメです、もう。泣けて何も言いました。
また泣いてるんだ。
あれですよね。ミュール師匠はもう、このリスペクトが巨大すぎて、もう半ばストーカーですよ。だからもう会ったらもう泣き出すからね、通り越して、うん、でもまあそれだけリスペクトしてる人と、
まあね、
いうことですよ、ね、
ある意味恐ろしいよね、
恐ろしい、怖いです。こういうのが一歩間違えるとみたいなことなので要注意ください。
はい。
園田さんは、
うん、
あ、ごめんなさい、ここプーと入れときます。デコさんは、
よかった、
はい、
大人、
大人ってイメージか。
ああ、うん。
なるほどね。わかるね。わかる気がしますね。
いろんな立場的にもね。
うん。
なんか僕、ブログを読んでても、なんか、結構、一歩、なんかこう、弾けてんだけど大人みたいな。
うん。そうですね。まあ、私が最後、締めに、毎回ね、締めありますけども、私はですね、5年後の、
は
あ、ごめんよ。コロンさん忘れてた。
私忘れられました。
はい、コロンさん。
コロンさん。目の前にいるのに。
一番忘れちゃいけない人。
また説教だ。
あとで覚えとけよ。放送が終わった。千穂さんとほとんど同じですけど、うん、心の広い、頼れる兄貴みたいな感じ。
ああ、そういうイメージね。
はい。
一般の人たちもほとんどやっぱりそういうイメージが強いかもしれないですね。
うん。
うん。私最後締めになりますけど、
はい。
5年後、まあ、もしくは10年後の日本のロードレース界の方向はこの人にかかってるというぐらいの方だと私は思います。
うわ、
何うわ、
え
そんな気しない？
いや、嬉しいやら、それ重いやらだろうなと思って。
いや、でもね、この人の去就がそれを決めるような今予感がものすごくしてます。
うん、それはでもあるかもしれないね。
はい、ということで本当に今日はね、そのレース中のことだけでなくいろんなことをちょっと聞いてみたいなと思っております。今週のゲストはですね、日報コーポレーションメディタン本舗エキッパーサザに所属の、福島新一選手です。新一選手、こんばんは。
あ、どうも、こんばんは。
こんばんは、ようこそ。
ようこそ。
はい、はい、どうも。
はい。
なんか、はい、緊張しますね。
あ、緊張しますか。
盛り上げすぎですよ。
そうか、ここでみんな緊張するんだ。
そんなに。
そう、あれ、大丈夫ですよ。このくらい、やっぱそれくらいの感じに見えてるので、はい、あ、本当にお世辞じゃないと思いますよ。
急に口が重くなりますよ。
あ、そうなんだ。この最初の一言で言えば、のところでみんな、キュンってなっちゃうんだね、きっと。
まあ、それはわざと。
キュンとなるというか、そうなり、ならなきゃいけないと思っちゃうじゃないですか。
あ、はいはいはい。
そうか、そうか。
はい。
いやいや、
そうそう、それにふさわしい言動とか、そういうのが求められると。まあ、いろいろ。はい。
はいはい。
いやいや、大丈夫ですよ。まあ、勝手なね。
大丈夫ですか、
はい。ファンの、なんていうの？印象なので。
思い込みですよね。
そうそうそう、はい。実はそうではなかったっていうね、方も今まで数々いらっしゃったので。
誰のことですか？
長田監督もその部類じゃない？
ああ、うん、話すと。
結構弾けてくれましたよね。
面白い。
面白かったですよね。ゆきやくんもそうだったし。
うん。
はい。
そうだね。
はい。コージさんは想像通りでしたけども。そんなことでですね、はい。今日わざわざ、タイですね、合宿地の。
あ、そうですね、タイのチェンダイの、外れにいます。
はい。はい、先日、ね、インタビューさせていただいた、宮沢隆さんと同じ場所で。
そうですね。
はい。合宿されてるということで、ブログの方を拝見したんですが、なんかものすごい人が今集まってるみたいですね。
そうですね。もう今、20人超えてます。
20人超えてます。、はい、
マレーシア、はい、シンガポールも来てますし。
あ、軽く2チーム分ぐらいな感じなんですね。
そうですね。大変なことになってますよ。
はい、あれ、あ、毎年そのぐらいの人数集まるんですか？
いや、そんなことです。もう5年前、6年前に初めて来たときは僕一人で、
はいはい。
2年目も僕と浩二ぐらいだったんですけど、はい。去年やっと10人ぐらいになって、今年はすごいですね。
すごいですね、今年は。その20人っていう数では。
はい、そ
う、
うん、はい、もう、
20人
大変ですよ。
20人が、
うん、
まとまって同じところに寝泊まりしてる状態なんですか？
20人ぐらい入りますね。
あ、ごめんなさい、もう一回お願いします。ちょっと回線の状況が厳しくなったかな、
うん、
もしもーし、帰ってこーい。
もしもし。
あ、ごめんなさい。よかったよかった。
聞こえます？
あ、聞こえます。大丈夫です。20人ぐらいは大丈夫なんですか、そこ。
はい。そう、30人ぐらい大丈夫。
お、
いいでしょ。
じゃあ、まだ余裕はあるんですね。
そうですね。はい。
それだけのに。
これから拡張してもらわないといけないんです。
なるほど。それぐらいの人数いると練習っていうのはやりやすいんですか？はい、
そうですね、まあ、とにかく楽しいですけど、やっぱりパンクのか、パンクも増えるし、落車の危険も高くなるんで、
そうか、
まあ、結構気を使うところもあって、はい、
そうかそうか、
ご飯は、はい、入るところを探すのが大変ですよね。
ああ、なるほど。みんなで走って行って途中にどっかで食べようって言った時に、
20人のご一行様が来るわけだからね。
ああ、ですよね。ちょっとしたファミリーだったらもう1時間ぐらい待たされそうな。
虫の大群が来たような感じですね。
ああ、そうでしょうね。
はい、
そうかそうか。いや、そういうところでね、今合宿皆さんでされてるということなんですが、どうですか、来シーズンへ向けての今のこう仕上がり具合というか。
ああ、もう、まあ、例年通り、いい感じで進んでまして。
はいはい。
僕は結構、計算してあげれるんで。
はい。
また、シアムも最初、まあ、シアムも去年、一昨年優勝して今年2位だった、去年2位だったんですけど。
そうですよね。はいはい。
今年も、まあ、上位に入れるように、ちょっとずつ上げてますね。
ああ、なるほど。 あ、そしたらもう、あのね、練習的にも問題なく、トラブルもなく、いい感じには来てるっていうことですね。
そうですね。まあ、自分を上げながら、工事の暴走を止めてるっていう感じですかね。
ほら、やっぱりお兄さん、兄貴ですよ。
はい。
はい。私、今日ね、インタビューする前に、ファンライドで連載中のお二人のね、コーナーをずっと読んでたんですが、もうあれはもう見事に、はい、なんて言うんでしょうか。
恥ずかしい。
はい、何、文字で交わされる、夫婦漫才みたいなノリに今なってる気がするんですけど。
まあなんか、弟には何回も書き直させてはいるんですけど、
はいはいはい、
もう締め切りかなり過ぎてるんで、もうこれでええかっていう感じで通してはいるんですけどね。
なるほど。そうか、まあそういうご苦労もあるんですが、ね、新一選手というと、まあ、ブリヂストンからブリヂストンアンカーを経て、で、昨年、チームバン、はい、そして今年度エキップ、はい、チーム、あ、違うな、日本コーポレーション、名体本舗エキッパーサラということで、その中でまあそうですね、やっぱり新一選手っていうとこのリーダーっていうイメージが僕らにはどうしても強いんですけど、
うん、
はい、
そのリーダーシップを今取られてると思うんですが、そのなんていうかな、その、
はい、
チームのみんなを生かす方法みたいなことはなんかこう心がけられてたりするんですか。
まあそうですね、そんなに、まあ、全員のみんなのね個性をね、
はいはい、
まあ活かせるようにっていうのと、まあ僕の場合結構ルーズなところがあるんで、周りの選手に多めに見てもらいながら、周りの選手もちょっと多めに見てるような感じで、やってますね。
意外とスパルタなのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃないんですか。
全然、そんなことないですよ。スパルタなのは弟に対してだけですね。
なるほど。
でも、個性を生かしてって言ってもですね、今の、チームメイトの皆さん、すごく個性的じゃないですか。
ああ、そうなんだよね。
難しいですよね。
そうですね。どうですかね、とにかく、まあ、楽しくやろうっていうね、
うん、
ことで一致してまして、
はいはい、
楽しく明るく成績、
はい
はい、を出してまた喜びたいなっていう、
うん、
そういう風な感じでやってるんで。
なるほど、うん、そうか。まあその辺はね、昨年度のこのシーズン活躍されたあの写真なんかホームページに今公開されてますけど、それ見ると本当に楽しそうな写真ばっかりだもんね、
うんうん、
やっぱりその辺が、うん、あのキーポイントなのかな、チームが一つにまとまる、
うん
うん、なるほど。思ったより、
まあ、僕、はい、キャプテンになるっていうの
は
なんかね、
うん、
僕キャプテンはかなり浅田さんも迷われたと思うんですよ、最初になるときは。
お、そうなんですか。
はい、
あ、いい、
かなりルーズでな方だったんで、
はいはいはい、
はい、あんまふさわしくないんじゃないかなっていう。
うんうんうん。
ほう。
そうか。
だけど、まあ、なんとかね、うまい具合にいってるんですけど、
はい。いやいや、まあ、はたから見ると、なんかこう、リーダーシップを取るべきして、取る人っていう印象がするけどね。
うんうんうん。他にいないよねっていう
感じがするけどね。
まあ、チームメイトに支えられているような感じですけど、
はい、ああ、いや、でもそれはある種、いいリーダーシップのね、はい、気質というか、
うん、
こう、引っ張っていくだけじゃなくて、支えられるっていう面もね、
うん、
同時にないと、
うんうん、
うん、やっぱそれは、何、いいリーダーシップが取れてるんじゃないかなと、今、聞きながら思うんですけど、まあ、そんな中で、いろんなね、個性あるメンバーを、こう、率いて、昨年度1年間こう活動されたわけですが、昨シーズン1年振り返って、どんなシーズンでした？
そうですね、まあ、とにかく最初のレースで、まあ、サイアムでね、
はい、
あの第一ステージ立てたのは取って、
はい、
いいスタートだったんですが、鎖骨を折ったあたりからかなり暗雲が立ち込めていまして、
あ、そうですね、言われてました浅田監督も、
うんうん
うん、サーブジャパンも相当気合を入れていたんですけど、
はい、
まあちょっと自分としてはねやっぱり全然舐めて、
うん、
でその後でもまあそのサポートって休んだことがプラスになっても7月8月9月ってすごい良かったんですよね。
ああ、そうなんだ、はいはいはい。
なんでまあちょっと最後する時なのもね勝てたんでね、あの、もう本当終わりよければ全てよしというチームの雰囲気で終わったんですけど、
うん、
チームの経営状態がやっぱりでかなりあの、やきもきした一年でもありましたね。
ああ、そうでしょうね。あの、本当あの、新一さんの立場でちょうど中間管理力みたいな立場なので、チームの面倒も見ながら、やっぱりその、チーム全体の経営の部分っていうので、こう、いろいろね、気にかかるところがあったんでしょうから、
うん、
そういう意味では大変でしたね。あの、そうですね、こう選手たちに、
まあ、はいはい、みんな明るいし、みんな一緒にいてね、
うん、
なんとか、はい、
あ、どうぞ、
なんかみんなも明るいんで、
うん、
明るくてもうそのそういう状況下でも本当ね毎日トゥルーズであの野球をねしてたんですよ、
う
ん、
ほうほうほう、
空気のバットとあの空気のボールって言って、
はい、
結構ねそういう給料止まるかもしれないっていう状況でも、
うん、
なんかみんなはねすごい笑って楽しくやってたんで、
うーん、そうか、それでちょっと救われたっていう、
単に生きてるのもあるかもしれないね。
なるほど、
うーん、
そうですよね、日本にいたら逆に考え込んじゃうよ
ね、お金なくても生きてるんです、
はいはいはい、
そうですね、
なるほど、
はい、
そうか、その辺のこの安心感というか、まあ、みんなも明るいし、
うん、
気分的にこう目いってないので救われたっていう感じはあるのかな、
はい、
ああ、なるほど、ね、
そうですね、
はい、
そういう雰囲気が雰囲気でやってるんで、
うん、
意外と周りの人に心配されてるほど僕たちはあんまり深刻には受け止めてなかったですね。
ああ、逆にそのくらいのがいいですよね、はい、やっぱ選手はね、
うん、
うん、
選手だからね、
うん
うんうん、でも私は心配したけど、
ああ、まあものすごく心配したんだけど、
うん、
あ、でもやっぱり選手にそのあれがね、あんまりこうプレッシャーっていうか、あんまり暗くなってもこの悪い循環になっちゃうから、
うん
うん
うん、そういう意味ではみんなの明るさっていうのは一つの救いだったですね、
うん
うんうん、いやいや、まあそんなやきもきした1年だったんでしょうけども、まあ、具体的にこうチームがねそういう状態からこう出しようという浅田監督のいろんな努力で実際に走れそうだっていうのを聞いたのはいつ頃でした、新地さん。
そうですね、12月に入ってからぐらいですかね。
あ、
12月、う
ん、そうですね、
それぐらいですかね。
やっぱそこからちょっと急ピッチに決まっていったっていう感はね若干感じてたので、うん、あれなんですが、うん、どうでした、その行けそうだっていう話聞いた時には。
まあ多分大丈夫だろうなと思ってたんで、もうとにかく大丈夫だっていうことを前提にもう練習したりも全部ね準備してたんで、
うん、
まあ良、まあ、かったなっていう感じですけど、そんなに特に驚きはなかったですね。
感動
もそんなに、まあなんとかなるだろうって思った
んで。なるほど、
あ、
やっぱその辺の楽天家ぶりが若干大物感があるよね。
いや、やっぱ選手だからね、ポジティブになっとかないとさ、
うん、
次のことを、
はい、
くよくよ考えてたらやってられないよ。
あ、だよね、
うん、ま
あ、俺なんか放送中はさ、ものすごい偉そうなこと言ってるけど、ものすごい考えるからね、ものすごく考えてこうちっちゃくなって、うわどうしようとかってブルっちゃうタイプだから
見たことないです、そんな姿。
いや、でもそういうのっていいなと思うよ、
うん、
本当にね、だからやっぱその辺は全体のチームの雰囲気なんだろうなっていう気がするんですけど、
うん、
で、まあ、ただそういうねチームの状態の中、新一さんはその、まあ、別途にまたチーム立ち上げられてまして、
うん、
昨シーズンボンシャンスがね、日本の中で本拠地を決めて活動するという発表されましたけど、
はい、
はい、長野の方ですかね、長野県の、
飯田
でしたっけ？そうですね。
はい。
南、はい、南信州ですね。
はい。そうやってホームタウンを持って活動しようと思われてた、そのきっかけとかっていうのあるんですか？
そうですね。やっぱりまあ、自分、チームを持って、そうですね。3年目になるのかな？
はいはい。
ですけど、やっぱり、その、チームの露出っていうのがね、ちょっと、スポンサーに対してのお金をやっぱり集めるには、チームの露出が必要じゃないですか。
うんうんうん、
そういう意味で、やっぱりちょっと悩んでたところがありまして、
はい。
その時にチームバーサイクリングに招致が来たんですけど、
はい、はいはい。
まあ、チームバーサイクリングの話はちょっと大きすぎてですね、
うんうんうん、
私たちがやっぱり言い出しでまかないきれない方なんですよ。
はいはいはい。
うん、
その時に、浅田監督が、まあ、モンシャンスにどうっていうような話を持ってきてくださいまして、
うん、
で、僕も長野県の大学出たり、そういう関係もありまして、
はいはいはい、
ぜひ、飯田市でですね、飯田市を本拠地にしたいって言って、飯田の監視担当の熊谷さんにですね、
はいはいはい、
話をしましたら、本当、トントン拍子の話が進みまして、
うん。
とも今ではもう夢がいっぱいなんですよね。
ああ、それ、コージさんも言われてましたね、
うんうんうん。
最近兄ちゃんは夢ばっかりなんで、って言われてたんで。いや、でもやっぱ、その本拠地みたいなのが決まると、やっぱりそういうのって夢広がりますよね。
そうですね。本当もうまあ、僕今までやっぱりちょっと日本では結構、本拠地っていうのは、あんまり地元に根ざした活動できてなかったんで。
はいはいはい。
でも本当飯田の人はすごく受け入れてくれるんですよね。
いや、これはね、まあ、本来ロードレースっていうのは、その、なんていうかな、やっぱ本拠地っていうか、その地域に根ざしてっていう側面もあるんでしょうけど、
ええ、
まあ比較的やっぱりこの、日本から飛び出してとか、全国でっていう活動になる中、やっぱ本拠地を一つ構えるっていうのは、すごい、ロードレースの普及にも大きな意味をもたらすんじゃないかなっていう気はするんですけど、地元の方とのなんかこう交流のイベントとかっていうのは結構企画されてやっていこうって思われてるんですか今？
そうですね、もう熊谷さんもですね、はい、すごくこう行動的な方で、
はい、
どんどんどんどんこう前に進んでいく方なんですよ。
あ、いいですね、はい。
まあ、周りの人が一生懸命ブレーキかけてるところがあるんですけど、
はいはいはいはい、
どっちかっていうと自分もね同じタイプなもんで、
うん、
もう大変なことになってますね。
あ、はい、もう二人で飲んじゃうともう夢語り明かすみたいなパターンですね。
そうですね、ちょっとこれは夢が多すぎて、
うん大丈夫なのかみたいな、あ、そんな感じなんですね。
いやいや羨ましいな。
いや羨ましいですよ、いや、うん、逆にやっぱり日本のローデレース界のことを考えると、そのくらい夢を持っていろんなアプローチをしていかないと、今までずっとやってきた歴史で今の現状があると考えると、やっぱり今までのやり方は多少なりとも問題があって、で、今まさにその新しい展開のためにいろんな舵を切らないといけない時期のような気がするので、本当はそういう企画って一つでも多く、ね、いろんなこと挑戦していただきたいなと思うんですが、その二人で語り明かしている代表的な、まあ、近々できそうかなっていうようなことって一つでもあります？なんか今、話できることは。
そうですね。まあ、今とにかく、飯田を拠点に、レースを開いたり、
はい、
あと、まあ、講演会、ボンシャンスのですね、ボンシャンス飯田の講演会を作る話もあるんですよ。
なるほど、はいはいはい。
浜井さんが1000人集めるぞって言ってね、もう、はい、すごくこう、気合を入れてくださって
る。ああ、いいですね。地元密着型だったらやっぱりそういう可能性もちょっと持ちますもんね。
はい、
うん、
うん。
そうですね。
うん、
それだと、その熊谷さんの他にも強力な、協力者が現れまして、
はいはい。
鈴木ライターは、マウンテンバイクの、
はい、
全日本チャンピオンなんです
けど、はいはいはい、ライター
が。鈴木ライターがですね、
はい。
はい。まあ、向こうの方からね、もうぜひ、ボンシャンスで走りたいっていうふうに言ってくださったんですよ。
ボンシャンスで走りたいって言われたんですか？
ロード
レース。 はいはい。
で、そういう申し出いただいて、それで、いや、ライターみたいなね、有名な選手が、うちでいいのって言ってるからね。
はいはいはい。
そういうふうに思ったんですけれども。
はいはい。
まあ、彼が、まあ、今年は監督としてですね、
うん、
あの、モーションハウスの方の、まあ、運営の方にも回ってくれて、
はい。
本当あの、うん、あの、ライターもすごくこう、アイディアとか、
うん、
こう、発想がね、すごくこう豊かで、
はいはいはい。
面白いんで、
はい。
なんかもう、すごい心強いんですよね。
ああ、いいですね。すごいですね、それ。まあ、あの、ライターさん、ね、ブリヂストンアンカーの時代に、まあ、何戦かこう、レースに、ロードレースにも参戦されてましたもんね。はい、
そうですね。うん、オリンピック選考会の時もすごくもう身を粉にしてね、働いてくれたり、
うん、
あと、で、まあ、その後の全日本選手権もね、本当、強いんですよね。
うん、
本当マウンテンの選手なんですけども、ロード、全日本でも10位以内に入るぐらいの実力があるんで、
うん
うん、
それは本当、心強い味方ですね。
そうですね。
いやだからこのボンシャン、なんていうかな、ボンシャンスを皮切りに、
ええ、
ロードレース界がもっとこう、いろんなビジョンを持って進んでいってくれると、
うん、
すごく嬉しいなっていう気もしますよね。
いや、うん、いいな、飯田市に住みたいですよね。いや、
そうなんだよね。
はい。こう、本当いいとこですよ。
あれですよね、本当になんか、こう、全国各地にそういう形で、
ええ、
うん。
まあ、クラブチームみたいなのが存在していくようになれば、
うんうん、
もっと違った形になるだろうなって気もするしね。
うん、
い
やそういう意味でものすごいそれチャレンジだなと思うんですが、
うん、
はい、ボンシャンスの中で今ちょうどあのなんてい
うの、
はいはい、どうぞどうぞ。
ごめんなさい。
はい、いいですよ。
こういうね、はい、活動を僕がボンシャンスをやらせてくれてるのもですね。
ええ、
あの、まあ、浅田さんが、まあ、浅田さんがですね、結構あの方で、
はい、
コミュニタンの方の仕事とか、そういうのももう本当、僕も、あの、ほとんどね、経営、キャプテンはやってるんですけど、うん、運営の方にはほとんど、まあ、あの、話、ちょっといい、あの、話があったら、まあ、回したりはするんですけど、
はい。
今度も、ちょっと、競技の方に集中させてもらってるんで、
はいはいはい、ま
あ、競技の方に集中しながら、うん、そういうような副業の方もちゃんとやらせてくれるぐらい余裕をいただいてるのはね。
ああ、なるほど。
本当、あるんですよね。
はいはい、
本当、そういうところでやっぱり、すごい、まあ、感謝してますし、
うん、
逆に、選手をやりながら、
うん、
選手やってる時には、まあ、選手なんですけど、はい、すごくこう、わがままだったんですよ、僕。
はいはいはいはい。
待遇、選手の待遇とかね、契約金とか、
はい、
あとこういう選手の権利ばっかり主張してたんですけど、
はいはいはい。
一旦、ボンシャンスの方でね、スポンサーを集めに、こう、いろんなところ回ったり、
はい、
ジャージとか、ね、そういうスタッフの人に対してね、
うん、
やっぱお礼したり、そういうふうなことをやって、こう、運営側のフローっていうのを知ってしまうとね、
ええ、
選手としてはすごくいい選手になりますね。
なるほど。すごくいい選手に、ええ、そうでしょうね。ええ、
はい。本当ね、なんていうんですかね、今、なんでこんな、ね、やっぱ苦労があると若者は言えないですよ。
あ、そうですよね。本当に、まあ、選手の時代はね、まあ、新地選手いろいろ勝利重ねてきましたから、やっぱり、ね、そういう目でみんな見られるけど、一旦こうビジネスの場に出て、スポンサーくださいとかっていう頭下げ始めると、
うん、
やっぱ社会が全然違った角度から見えてくるっていう感じじゃないですか。
うん。
そうですね。例えば、何ですかね。やっぱりちょっとまあチームの状態が気の奥前になってくるじゃないですか。
はいはいはい。
なってたじゃないですか。うん。それはやっぱり例えばこの、タイで山岳民族の方がちょっと上がってくるとね。
はいはい。
山の方行くと、はい、子供がもう働いてるんですよ。
うん。
何の疑問もなしに、こう、親の手伝いをしたり、
はい。
もう妹とか弟の人ってね、
うん、
ちゃんと面倒を見て、
うん、
働いてるんですよ。
はいはい。
それ、やっぱりね、そういう必要な、そういうな、 ものとですね、ちょっとうちの今のチームの状況がすごい重なってですね、
うんうんうん、
選手がこういい選手になって、
うん、
ね、あのお互いこう助け合ってこう仲良くやってるっていうね、だからそういう危機の状態が逆にそういうチームの結束をちょっと強くしていることがあると思います
。ああ、そうでしょうね。
はい。
でもあの本当に鶴岡縄の時にやっぱそれがものすごく見て取れたっていうか、
うんうんうん、
その気しますもんね、
は
い、そうなんだ。そういう意味ではいろんな勉強をしろっていうことなのかもしれないですね、浅田監督が新一さんに向けての、
うんうん、
ね、なんかそんな気もするんですけど、
うん、
あのあれですよ、あの実はね、浅田監督にちらっと、うん、あの新一さんと初めて会った時の話を私聞いて、
ええ、
あのなんて言ったかな、浅田さんがまあチームで走ってる時に新一さんが来て、
うん、はい、
のあんまり早くもないのに浅田さんすごいですねって呼び捨てにしやがったんだよあいつって言ってましたよ
そんなことあり、浅田さん言ったんですか。
言ってましたよ。 なんて生意気なやつだって思ったって言ってましたよ
ああ、なんかもう、あったかもしれないですね。
ファーストインプレッションはそうだったって言ってました、浅田さん。
はい。
やっぱ、それだけ。
意外とそういう選手が強くなるかもしれないですね。
なるほど。いや、そうかもしれないですよ、本当に。
うん。
ね。
印象残りますもんね。
残りますもんね。もう、まあ、YOSHIKIにつけ、ASHIKIにつけ、ちょっと、なんだこいつって思いますからね。
うん。
うん
うん、やっぱりそういうところから印象で入っていくって結構重要かもしれないですもんね。
うん、そうですよね。
うん、長く続く夫婦なんかはね、
うん、
出会いのその最初のファーストインプレッションの時は、そういうタイプが多いらしいですよ。うん、なんだこいつって思った方が、
ああ、なるほどね。
なんか急にぐっと近づいて、それから長く続くみたいですよ。
そりゃあるかもね。
うん。うん、
そうかそうか、いやそうだと思うね。初めからこうよい子よい子だとね、
うん、
悪いところばっかり見てくるけど、初めにわなんだこいつって思ったら、なるほどこんなとこもあるのかみたいな感じに変わっていくからね、
うんうん
うん、そういうことかもしれないですけども、うん、まあまあでも本当にあの浅田監督の、
まあ、浩二がそうですよね。
あ、なるほど、浩二さんが、
え、
そうですよね。
ね、
あの第一印象がやっぱ
り印象だけはすごくありますからね。
はいはいはい、そうですよね。
変な印象ですけど。
いやいやいや、いやでも本当にあのそういうのって重要だと思いますもんね。
そうですね、う
ん、二度と忘れないですもんね、やっぱりお会いした話すると、うん、いやそれは本当に重要だと思うんだね。
まあ記憶に強く残ってます。
残るよ本当に
はい。
ただこのそういう感じもあるけど、レースにパンって戦闘モードに入った時に、
ええ、
一種あの浩二さんも新一さんもポンってオーラが出てくる。いや、ジャパンカップの時にものすごく思ったけど、
う
わすげえっていう感じがしたのよ。
しましたね、
うん、
それは確かにね、
うん、
走ってると違うぞ、
全然違ったもんね、
思ったから、
うん、
最初が違ってたんだね、だいぶ。
そうそうそうそう。いやだからっていうのもすごく重要だと思うんですけど。
うん。
うん、あの新さん、あのプロの走りとして、
はい、
重要なことっていうのをなんかこう自分が走るときに心がけてることみたいなことってありますか。
そうですね。とにかくあの焦らないで、
うんうん、
冷静に。しておくっていうことと、
はい、
あとはそのやっぱりそのチャンスに対してすごく敏感じゃないとダメですよね。
あーはーはーはーはー
は
ー、
はい、
チャンスに敏感であること、
チャンスが来た時に、
はいはい、
チャンスが来た時にまあそこで自分が行くのがいいのか、
うん、
それともチームメイトが行くのがいいのかっていうのをこう考えて、それで、あ、これは俺が行っても多分追われるやろうから本性に行かせようとか、
うんうんうん、
そういうね、うまい具合のこう配分っていうか、そのチャンスの匂いの嗅ぎ方をね、まあ、教えてあげればいいなと思うんですけど。
ああ、なるほどね。
匂いの嗅ぎ方。
はいはいはい。
うん、
だからあの新さんはやっぱチームでエースだからね、やっぱりそのレースの見え方も、今までいろんな人に話を聞いたけど、それとはやっぱちょっと違った見え方をしてると思うんですが、
うん、
その、なんていうかな、あ、この選手に活かした方がいいやっていうのは、こう、レース中やっぱ走ってて、パンとひらめくような感じなんですか？
そうです。でも、そういうのばっかり考えてるんで、
はいはい。
やっぱり、そういう時が、状況、こうなったらこうしようとか、ああなったらこうしようっていうのを結構こう考えてるんですよね。
あ、やっぱ考えながら走られてるんですか、そういうのを途中から。
ええ。そうですね。だから自分の頭の中でいろんなシチュエーションを考えてるのは、その場面がパッと来た時に、うん、よしっていう、まあ、できる時がね、やっぱりあるんですけど、
はいはい。
弟は何も考えてないんですよ。
なるほど。
それがいいのかもしれない。
あ、逆に
考えすぎるのはね、よくない、はい、
あ、やっぱそういう、あ、考えすぎちゃったなっていうようなレースがやっぱいくつかありました。
まあ、やっぱりキャプテンだったらね、考えとかなきゃいけないんですけど、
うんうん、そうですよね、
はい、自分選手一人個人としてはね、やっぱりそのさ、そんなに先のことを読まずにもがむしゃらに行くっていうのが必要な時もあるんですよ。
なるほど。
やっぱりこうだんだん年取ってきて、こう経験があると、その経験が邪魔して、うん、あ、こうなったらこうなるやろうなと思うんですけど、
はいはいはいはい、
プロの選手みんな経験があるんですよ、
はい、
うん、だからみんなそういうふうに考えるじゃないですか、
うんうん
うん、そうしたら何も考えないで行ったやつが意外とこう成功するときがあるんですよね。
予想外、
うん、その、さらにそこの裏を書かないといけないですけど、やっぱり、
うんうんうん、いや、キャプテンとしては、
やっぱりこうね、
はいはい、
やっぱ足をね、足、やっぱ頭がこう足に指令出してるんですけど、
はい、
うん、その頭が足に指令出してるんですけど、頭が足を止めるときもあるんですよ、
う
ん、
はいはいはいはいはい、なるほどね。
それはちょっとやっぱり、うん、それは良くないですよね。
うん。
そ
この折り合いの難しさね。
そ
うか。難しいですね。
うん、難しい判断でしょうね、それは確かに。
はい、
まあ
まあ、結構、やっぱりその、そういうのは感じますよ。
なるほどね。
逆に、そういうところで、バカにならないといけないっていうか、バカって言ったらあれですけど、無計画になる。
はいはい。
無計画になる。必要性っていうのをね、
はい、
感じますね。
感じますか。
うーん、
逆に言うと、今、まあ、新一さんはね、チームのエースとしての座があるわけですけど、それを勝ち取るために、やっぱりその自分がアピールするために、こう、がむしゃらになったレースっていうのは、過去に、やっぱあるんですか？
そうですね。まあ、僕はやっぱり、一アシストだった頃はですね、
うん、
橋川さんとか、藤野さんとか、
はい、
ですね、
はい、
レースでやっていたんですけれども、
はい、
そのやっぱり僕がある程度こう調子が良くなってきた時に、やっぱり、ね、その自分のやっぱり若いバカだったんで勢いがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
勢いがあるんですけど、やっぱりその随分衝突しましたよね。
ああ、やっぱ
最初は
。
なるほど。で、その衝突しながら自分の意見もある程度通してっていうことをずっと繰り返してきたって感じなんですかね。
そうですね。まあ、藤野さんとはぶつかってないんですけど、橋川さんとはぶつかってます。
そうなんですか。ああ、もう、奇遇ですね。今朝
橋川さんって本当にね、はい、いい思い出ではあるんですけど、ね。
あ、そうなんですか。今朝橋川選手のインタビューを取ったばっかりで、
はい、
はい、今、はい、未だに練習で一人で練習されて追い込むときに、あそこに福島がいるからみたいなシミュレーションをやってるって言ってましたよ。
本当ですか？
言ってました。番組で公開されるので聞いてください。
あ、本当ですか、はい、じゃあぜひ、はい、もう本当、
うん、
ね、橋川さんにはもうお世話になったと思って、やっぱりそのね、お互いこう似てるところがあって、それが上にこうね、見つかるところがあったんですけど。
なるほどね。あ、でも逆にそれがやっぱものすごく収穫になってるんじゃないですか。
そうですね。やっぱそういう意味でね、
うん、
今となってはもう本当、橋川さんね、はい、本当いい先輩なんで。
はいはいはい。
はい、ああ、本当、 っぱり、ね、選手がでもやっぱ強くなっていくときに勢いっていくんですよね。
ああ、なるほど、うん、はいはいはい。
勢いがねやっぱり遅いとこう狙ってくるとだんだんポンポン叩かれてこう潰されちゃうんですよ。
なるほど、
先輩に、
はい、はいはいはい。
だから一気にね、
うん、
上に行くっていうか抜かないとダメなんですよ。
なるほどね。
うん、
だから緩
い認めてもらったように、
はい、はいはい、だから緩やかに追い抜いていくんじゃなくて一気にドーンっていっとかないとダメだってことなんですね。
そういうことです。アタックと一緒で、
うん、
なんかそういう勢いがある選手ってやっぱりそのままもうボンボンのトップまでいっちゃいますし、
へー、
ね、ユキヤなんか今はそうですよね、まさしく。
ああそうですね。
ね、
うん、そっかそっか、まあ、じわじわ来るんじゃなくて、本当にユキヤ君も一気にドンドンってきたって感じですもんね。
うん、
そうですね。
いやいや、そうですよ。だからね、まあ、あのもう一つ、まあ、ここでも聞いておこうかなと思うんですが、BSI の方で、まあ、BSI の方だったっけな、そうだね、インタビューされてましたけども、はい、まあ、荒代ユキヤ選手を、まあ、あのロードレースの道にこう誘い込んだというか、それは、うん、はい、ね、福島のご兄弟だったっていうのはちょっと有名な話なんですが、
ええ、
一番初めに見たときに、あれっていう感じが新一さんの中にちょっとあったっていう感じだったんですか？
そうですよね。なんかこう、ボールでこう構えてたときにこう、はい、ストライクになって渡るじゃないですか。
はいはいはい。
渡るときがありますよね。
はいはい。
そういう感じなんですよ。
なるほどね。
これは、
はい、
なんか変に妙な自信があるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
僕も自転車始めた時もそうだったんですけど、なんか知らないけど変妙な自信があって、
うん、
根拠のない妙な自信があったんですよ、
うんうん、
俺はどうにかなるみたいなことですか？
それを信じるか信じないかなんですよね。
なるほど、
へ
え。あ、で、ゆきや選手にもなんかそんな感じがしたん瞬間があったって
こと、ね、そうですね。
へえ。
まあもともとね、もう本当ゆきや子供の頃から知ってたし、
うん、はいはいはい、
もうそのお父さんのね、さだみさんの息子っていうことで知ってたんですけど、
はい、
やっぱその子に知ってはなんてこんな強い子がになったやろっていうのがなんかこんなええ子になったんやっていう感じで、
そうなんか
偶然ですよ本当に。
なるほどね。いや、偶然にしてもね、去年の活躍はすごかったですもんね。
うん、そうですね。
うん。新一さん自身もやっぱりこう、なんていうんですか、この、ここまで来るとは思ってました？
ああ、そうですね。まあ、ユキヤは僕最初にフランスに来た時に、
はい、
浅田監督に紹介するときに、今、まあ、僕は、この子はね、浅田さん笑うかもしれないけど、ツールドフランス走るんだ気がするんですよ、って言ったんです
。
なるほど、
ね。
根拠のない自信ですね、そこも。
いや、やっぱり、そういうのって、言いづらいじゃないですか。
はいはい。
何の根拠もなくてね、
うん、
そういう、ね、マスク自転車やったことない、
はい、
まあ、経験がない健康を、
はい、
そんな言うのはあれなんですけど、やっぱりちょっと勇気を持って口に出してみたんですよ、
ね。はいはいはい。
じゃあ、僕、フランスに連れて行くときもそうですけど、
うん、
やっぱりこう、誘ったら、僕は誘って強くならないで、ね、
うん、
したらやっぱりちょっと、責任あるじゃないですか。
はいはいはい。
そういうのをやっぱりこう考えるとね、自分の人生やったら簡単にね、トライできるんですよ。
うんうんうん、
トライさせるのってすごいこう、いい加減なことは言えないですよ
ね。そうですよね。怖いですよね。自分がチャレンジするより。
うん。
うん、
やっぱりね、自分でやった方が、そのスペース会社自分に来るがいいんですけど、
うんうんうん、
やっぱりね、人にやってみーって言って、ね、うん、言って、ああ、やっぱり強ならんかったかって、そんなんじゃね、やっぱり、ダメなんでね。
そうですよね。
はい。でも、まあ、あの時はやっぱり、まあ、勇気を持って行ってみてよかったなと今、思いますね。
そうでしょうね、
うん、
う
ん。
そういう意味でも、私はね、この、新一選手に一つ、こう、指導者としての、
ええ、
ね、浅田監督の後に続くのは絶対新一さんだっていう確信が、私も変な自信があるんですけど。
うん、私もそれは思う。
思うよね。
で、 浅田監督もそれを意識して新木さんを育ててるというか、なんかこう伝えているものがあるような気がする
ので、まあ、語らないけどね、うん、みたいなことで、あ、
そうです。その浅田さんは僕のことをこうすごい放任主義なんですよね。
はいはいはい、
もう本当にあの僕って行きたいところに行かせてもらえないとダメなタイプなんですよ、うん、
はい、
ここに僕が行きたいですって言ったら浅田さんはダメとは言わないんです
よ。あ、ダメって言わないんですか。
行かせてくれるんですよ。
へぇ、
本当もうあの何ですかね、止めてもね、止めても僕がこういじけるっていうかね、
うん、
結局そういうの分かってる、そういう性格も分かってるかもしれないけど
はいはい、
すごいこうあの本人主義でねやってくださってて、うん、本当はあの結局僕もこう最初にフランスに行ったブリディストの選手みたいな感じで紹介されてますけど、
はいはいはい、
元はといえば浅田監督がフランスに行ったんですよ、
う
ん、
そうですね、はいはいはい、
それであの自分で開拓して、でそのコネクトワークを使って僕がフランスに行ってるんですよ、
う
ん、
そうですよね、
うん、
ええ、
あの多分これ
放送、
はい、どうぞどうぞ。
あ、すいません、
いえいえ、
で昔あの僕は浅田監督にあの浅田さんのチームの第2監督やらせてくださいって言ったことあるんですよ。
お、そうなんですか、はいはい、
あ、そうしたら浅田さんが、いやお前は別のチームを作れと、
はあはあはあはあはあ
言われたことがありまして、はい、でもその時はね、まさかそんなことはできないだろうと思ってたんですけど、うん、なんかまあ、あの、いろいろタイミングがありまして、ダイハツ工業のスポンサーを受けるチームが来て、
はいはい、
で、また浅田さんの、紹介によって、飯田新との出会いがあって、
う
ん、
そうかそうか。
僕はね、自分が一人歩きしてるように見えるかもしれないですけど、僕は浅田さんのね、浅田さんにこう見えない、こう、あれ、リモートコントロールされてるんじゃないです
か。はい、ある種、怖さだみたいなことが。
はい。でもね、ほんと自分がここに行きたいです、うん、あそこに行きたいですって、こう好きにやらせてもらってますけど、
うんうん、
結局はね、なんかこう、ちゃんとレールの上乗ってるん
ですよ、ね。あ、実はあの、新一さんが寝てる時に、こっそり、あの耳元で、こう言え、こう言えって言ってるのかもしれないね、
はい。
へ
ぇ
ー。
そうなんだ。やっぱりこの二人の絆は強いね。
うん。
ね、一回、あの、お会いした時にも、やっぱその絆の強さをものすごく感じたんですけど。
あ、そう。
でも本当に、あのね、新一さんっていい出会いをされてるなという印象がね、
うん、
しますが。はい、
そうですね、
うん、
本当もう、今 の, あのタイの今合宿しているところ中川さんも、
はい、
あの安住の時に僕が信州大出て信州の次の父に会社の時に、はい、安住の1年間行きたいなという長野市にいたんですけど、
はい、
その時に出会ったんですよね。その安住のちょっと世話をしてくださってまして、
は
い、その方がたまたまこうタイの方に移住して、
はいはい、
そこで僕がこう、なんか練習環境いいから来なさいっていうメールをいただいて、
はいはい、
浅田さんに、浅田さん、タイに練習行きたいんですけど、って、はい、で練習環境いいのって聞かれて、
はい、
わかりません。行ってみたいんでって言ったら、はい、浅田さんも頭抱えちゃって、うん、こいつは何を言ってるやと。でも、行かしてくれるんですよ。
あ、なるほどね。
で行ってみたら、すごく環境が良くて、それで練習、そこで、まあ、たくさん長距離のトレーニングを繰り返して、もう本当は僕、持久力がなかったんで、それまで1時間までの男って言われたんですけど、
はいはいはい、
そこでもう1000キロか5000キロ乗って、
はい、
それでフランスに行ってから、やっとこう、成績が出てきた。
あ、そうなんですね。そうなんだね。
でその中川さんの出会いもそうですけど、本当が自分はいろんな出会いが本当に恵まれているというか。
ああ、そうですね、本当に。
ね、はい、
だからこのコーナーにね出てくださったいろんな方々やっぱりいい出会いされてるなっていうのが。
知ってますね。
ね、すごい印象的で、だからやっぱりその自転車以外のその人付き合いみたいなこともね、大事にしろって言ってた竹さんの言葉もこうぐっと染みてくるよね。
うん。
うん。
うん、いや、すごいなっていう感じなんですけど、
ええ、
まあまあ、パーソナリティの面々、他になんかこう、質問事項ってある？
うん。
コロンさん何かある？
いや、今の話を聞いててね、
うん、
まあ、新一さんは、浩二さんのお兄さんじゃないですか。
うん、
でも、新一さんの、あ、浅田監督はもしかしたら新一さんのお兄さん的な感じがあるのかなーなんて思ったんですけど、
そうですね、
お父さんって言っちゃうとちょっと
実は年は離れてないんですよ、あの年はもう本当あんまり離れてないんですけど、浅田さんはもう本当20代前半にもうとにかくトップの方で走って28歳で引退されて、自分はどっちかっていうと25歳ぐらいからやっとこう芽が出た選手なんで、はい、それでまあちょっとかなりね、あの遅くまで頑張ってるもんで、ちょっとすごいこう離れてるようには見えるんですけど、4つぐらいしか変わらないんですよね、兄さんですやっぱり、はい、
そうですよね、なんかそこの結びつきがすごくこう羨ましくもありっていう感じがするんですけど、うん、
はい、
長さん、
はい、
何か質問は、
新一さんが自転車をもともと始めたきっかけっていうのはどうなんですか。
そうですね、あの高校2年生の時にロードレースを、うん、初めてのロードレースはあの朝日で買ったんですよ。
ええ、
大阪の箕面のですね、
はいはい、
あの朝日の本店で買ったんですけど、
はいはい、
買ったんですけどね、全然乗ってなかったんですよ。
あら。
でもお座敷自転車になってたんですよね。で大学入る前、まあ、一度して、
うん、
それから大学に入って、さすがにこの自転車乗らないやばいよと。
うんうんうん、
でちょうど自転車競技部があるところ大学だったんで、
はい、
まあ、あの門を叩きまして、
うん、
自転車競技部にの初めての練習にですね、
うん、
普通のスニーカーにあのウィンドブレーカーなんですかね、あの走るあのジャージのちょっとウィンドブレーカーみたいな生地のジャージあるじゃない
ですか。はいはいはいはい、わかりますわかります。
メシャ用じゃなくて陸上用みたいな、
うんうん
うん、
ああいうの着てね、あの自転車競技も練習行ったんですよ。
はい。
もう全然ついていけないんですよね。前、一番遅いやつ、一番弱いやつが目の前にしばらく見えてるんですけど、それも見えなくなって、もう一人でもう打ちひしがられて走って、もう帰ってきて、もうやめよう思ったんですよ。
はいはいはい、はい。
しんどい、やめよう。やめようと思ったんですけど、
うん、
その時あの先輩がですね、朝日、あの、相模サイクルにですね、通販で、
はい、
あの、靴とヘルメットと注文出してしまったんですよ。
ああ、なるほど。
それで、
注文出してたんだ、
それが到着決まって、
はいはい。
でも、せっかく、私、もう一回行くかと。
はいはいはい。
今度はちょっと、ちゃんと靴履いて、
うん、
で、あの、レッパー履いて、
うん、
練習行ったら、美しが浜に行ったんですよ。
うん。
そうしたら、今度は2番目で登れたんですよ。いや、1位にはなれなかったんですけど、先輩差し置いて2位になれたんですよ。で、僕は今もそれまでスポーツやってて、こう、何か、そこまで自分の、あの、何ですか、自尊心をですね、満たせるスポーツに出会ったことがなくてですね、もう2位になってしまった。これはすごいんちゃうかと。
なるほど。
これは自転車でいけるでっていう、感じで、
はいはいはい、
あのもう楽しくなってしまったから、もうどんどんどんどん自転車乗りになって、それで、そういう感じで自転車にのめり込んでいったんですよね。
へ、
結構不真面目なんですよね。
なるほど。
はい、
へ、
自転車する前は何かスポーツ、部活とかやってた？
サッカーやってました。
まあでもサッカーと全然違うものね。サッカー言っても、
サッカーはいまいちでしたね。
あ、そうなんだ。
大好きだったんですけど、
はいはいはい、
僕、まあ、中学校の時はねそこそこ下手したんですけど、高校入ってから12部にしかいない時にですね、
はい、
部あのクラブ、まあ、推薦取ってちょっと強いサッカー部だったんですけど、はい、12人しかいない時にね、
はい、
今日は出れるやろと思った試合に出れなかったことがあったね。
あ、
そうか。
それがもうすごい屈辱的で。
あ、その後だったから余計、あ、 俺は自転車に向いてるっていう気持ちが強かったんでしょうね、はい、
でもね、自転車買う前にね、ちょっとこう自転車だったらいけるかなっていう予感はしてたのは、
うんうん、
あのうちの親父が足が太かったんですよ、すっごく。
はい、はい、はいはいはい。
それで山登りしてても足が太いんですけど、
はい、
その足が太くて競輪選手に病院で間違えられたらしいんですよ。
はあは
あ、で帰ってきて自慢するんですよね。
はあ、なるほど。
な、競輪選手に間違えられたんやって
。
それで僕まあ、親も親なら子も子で、うん、ほんま。うわ、親父すごい思って、うわ、これね、俺の自転車の賭けかもしれないと思って。そういうことで、根拠のない自信があったんですよ。
すごいなぁ。へぇ、いや、でもまあ、いきなり2位になるとね、そりゃ思うよね。
え、でもその違いは何だったんですか？最初走った時はダメで。
はい、何ですか？
最初走ったときはダメでいきなりにっていう、その間に練習をしたとか、何が。
何もしてないですよ。はい。
いや、それはやっぱり。
ただ単に、シューズを履いたと、クリートのついた靴を履いたというだけだったと思うんですけど。
いや、悔しさじゃないですか？
悔しさもある、うん、悔しさもあると思うんですけど、でもね、信州大学は、
うん、
強くなかったんです。インカレとかで、
はい、
あの、完走すればもう歴史に残るぐらいのね、あの、クラブだったんで。はい。まあ、大原さんって素晴らしい先輩がいたんですけど、
はいはい、
あの、ちょうど僕の入れ替わりで大原さん違う、うん、あの、いなかったんで。
うん、はい、うんうん。ああ、そうなんですね。いや、でもね。
はい、
いやでもその先に注文してくれてた先輩にもう感謝しないといけないですね。
いや私が感謝したい。
だよね。
うん、
それがないと ね、今の福島新一という選手に出会えなかったわけですから。
そうよ。
大きな大きなシューズだね。
ねえ。
うん。
大学の時はね、結構面白かったですね、いろいろ。
あ、そうなんですか？
はい。まあ、そんなに強くなかったですけど、ツールド北海道にね、
はいはいはい、
出ようって言って、国立の枠が2つあったんで、
あ、はいはいはい。
はい。それに出るためにね、みんなで頑張ろうっていう目標を立てて、でなんとか、あの、枠を取ったんですよね。
おぉ、すごいですね。
で、
うん、
で枠を取ったのはいいんですけど、50万円から100万円の予算がいるっていうことが分かって。
あ、はいはいはい。沿線に行くのに予算がいるんだ。
みんなでね、
はいはい。
そうです、そうです。あの、ホテル代とか、うん、あの、半額とか飛行機代の一部とか、そういうので、結構、50万、100万って学生にはすごい負担じゃないですか。
大きいですもんね、うん。
それでも、あの、集めるために新聞社読んで、それで、あの、募金活動して、学内でもお金集めて、いろんなところにこう、あの、ね、あの、チームメイトに、いろんな会社とかにスポンサーしてくださいとかいろいろお願いして、
うんうん、
もう100万円ぐらい集まったんですよね。左を入れると。
はいはいはい、
ちょうどそのバブルの後半だったっていうのも92年で、
はいはいはい、
あるんですけれども、で、本当はあの、鶴北海道にもなんとか出れて、うん、あの、まあ、その、ね、結果はね、ちょっとちょろっと逃げたぐらいだったんですけれども、
はいはいはいはい、
でも本当、自転車以外にね、そういうスポンサーを集める活動とか、その新聞社にアピールすることとか、そういうのを基礎的なことをこう、勉強できて、
はい、
すごい良かったですね。
へぇー、そうなんだ。いや、でも、はい、悲しそうやって話聞くと、やっぱそういう星の下なんだね。
うん。え、そう言って？
いる、うん、いるよね、やっぱそういう星の下に生まれる人って。
そういうっていうのはどういう？
だから、何かあっても、その、なんかこう、まあ、多少苦労があって、その難関を乗り越えて、未来的なことがあって、
うん、
乗り越えて、乗り越えて、今があるみたいな。
ああ、でもその、乗り越えるのも、
うん、
苦労で、嫌だっていうことだけじゃなくって、
うんうん、
そ
う
やって新しい経験をして、
う
ん、それがちょっと楽しかったり、いい勉強になったりしてるわけだよね。うんうん、
だから、多分少年ジャンプに一番書きやすいパターンの。ね、なんかストーリー的な感じがするけど、はい。
僕もキャプテンもね、3年の時にやったんですけど、
うんうん、
それで結構失敗しまして、暴走してるんですけど、やっぱりその競技志向の人とこう楽しみたい人で結構こう違うんですよね。
ああ、まあそうでしょうね。
うん。それでちょっとチームがちょっと二分化してしまって、
はいはい、
それでなんか自分が一回ね失敗してるんですよ。
うん、
それでもうなんかもう今日キャプテンやっとちょっと疲れて、
はいはいはい、
それでもうとりあえず次の年にオランダにね、韓国で留学、休学してオランダに行ったんですけど。
ああ、オランダに、はいはいはい。
はい。はい、でもキャプテン一回やって、それでやっぱりこう、暴走ばっかり返せたら、やっぱり誰もついてこないんですよね。
なるほど、ね。
それで、そういうのは経験もね、やっぱりしてるんで、うん、もう同じ失敗はしないようにと思って、まあ気をつけてはいるんですけど。
なるほどね。はい、いやでもだから、初めにそういう失敗があっても、なんとかな、うん、
はい、
リーダーとして暴走しないといけない時もあるからね。う
ん、ああ、時にはね。
時には。
うん、
だからこの、固定した組織の中でやっちゃうと、やっぱりそこはグツグツグツグツしてくるから、リーダーがドーンと暴走して、
うん、
それこそさっきのね、吉一さんが言われてたように、こう、先輩追い抜く時には一気にやるんだみたいな感じで、はい、またドカッといって、ずっとそこの乗り代伸ばすとかっていう作業がいりますもんね。
うん、そうですね。
うん、いや、でも、本当にこれね、どの選手にも言いますけど、誰か漫画にしてくれっていうのはあるよね。
うん、
福島新一物語を。
うん。
うん、
面白いだろうなっていう。
僕はそんなに面白くないですよ。
いや、
いやいやいや、今のお話を伺う限りではすごい面白い。
十分面白いです。
あ、そうですか。
ね、
う
ん、
素材としては。
コージの方が面白いな気がしますけどね。
いやいや。福島新一ストーリーみたいなのがドーンとあって、
ええ、
その外伝的なので浩二さんとか、はい、それ失礼だね、
はい、
いやでもなんかやっぱなるほどねって思うところって大きいね、
うん、
うん、
あ、
そうか、そうやって今のリーダーの新一さんができていくわけだ、
うん、
うん、
そうですよ。だから今も、だからボンシャンスというところで、新一さんとしてはやっぱいろんな経験積んでっていうことだから。
うんうんうん。
選手をやりながらその経験も積めるってすごく大きいと思うね。本当に。
うん。
うん。と思います
よ。やっぱり周りの人がいないと無理ですね。
うん。まあね、まあそうですよね。だから。
やっぱり、まあ僕は選手としてはやっぱりね、日本ではそこそこですけど、
はい、
やっぱりそういう面ではやっぱりまだ素人なんで、
うん、
そういうね、本当周りの人にいろいろ支えられて、ね、うん、工事をね、最初工事が自転車始めた時に、
うん、
まあ工事はもう本当にもうズブの素人で、うん、もうほんまに迷惑なっちゃったんですよ。もうまあいろいろバイトの話この前してましたよね。
な
んかあらゆる新聞屋
を断られたっていう話ですね。
そういう状態の弟を、まあ、僕はフランスにいきなりこう僕の滞在先に潜り込ませたわけですよ。
うんうん、
でもそれはやっぱり一応ブリヂストンのね選手としてブリヂストンがこう借りてくれてるところに僕が強引入れたわけですよね。
あ、
で、浅田さんに、もう絶対僕は選手としての、成績は影響す、弟を入れたことによってマイナスには絶対しませんから、お願いしますって言って、入れさせてもらったんですよ。
うんうんうん、
で、まあ弟には、もうお前のレースはどうでもええや。お前がもし俺のレースにな、悪影響になった時、掘り出すぞって。脅しをかけて。
パルタだな。
で、弟を置いて、
うん、
それでまあ僕も成績伸びて、まあ、弟もね、どんどん勝ってってたんで、まあ本当、まあ、結果オーライでね、なんとか、今があるんです
よ。なるほどね、
はいはい。
すごいね。やっぱそこもまた認めちゃう浅田監督とさ、
うん、
で、それで結果を出し始めるし、浩二さんとさ、
うん、
で、新一さんも出していくっていう、その、二人の三人の微妙な、関係ってのが面白いよね、なんか。
うんうんうん。面白いね。
ああ。
いろんな、なんか、作用が。
うん。
化学反応が。
これはね、浅田監督にも聞いたんだけど、新一さんをね、フランスにやるときに、
うん、
ものすごい苦労したみたいですよ。
ああ。
飲みながら言ってました。 あの手この手でやってみたみたいなことをね、ここでは言えませんけど、あの手この手を使ったよみたいなことを、ちょっと聞いたことがあるんですけど。
ああ、そうなんですか。
そうですよ。だからやっぱなんか、お互いになんかこう認め合う部分っていうか、
うん、
なんかそれなり、なんか、あ、っていう感じがあるんだろうね。
感じる何かがね、
うん、
あったんでしょうね、うん、
やっぱそういう人と出会えてるってのはすごい羨ましいね。
うん、羨ましいな、うん、
はい。で、ミュール師匠は何か聞いたの？
え、
ミュール師匠は何かまた泣いてたのお前
すいませんあのね、
うん、
どうしてもやっぱり一つ聞きたいのが、
うん、
あのキャンディと人々と出会いってのはどっから生まれたのかっていうの。
え、何の人
々？ノルマンディの。
ノルマンディの人？
あの、農家の、あ、
うん。
うん。あの、農家のおばさんとか。
はいはいはい。
あの、ね、あの方々とは、どっからこう、つながりができたのかなって。
ああ、なるほど。どうですか？
そうですね。はい、それは、あの、まあ、フランク・モレルっていう選手がですね、
はいはい、
あの、浅田さんの元チームメイトなんですよね、あの、はい、ユーロテルっていうですね、
はい、
あのチームですね、
はい、
ヨーロッパのチームのチームメイトが、
はい、
助っ人として、
はい、
あの、日本の、あの、ツアーボーあ、東日本、あと、北海道をですね、
はいはいはい、
ブリストンアンカーで走ったんですよね。
はぁ、はぁ、はいはいはい。
はい。それで、彼が、まあ、あの、日本に来た時は大体成績出して帰っていったんですけど、その時に、まあ、あの、そういう選手を受け入れて、あの、その代わりに、まあ、選手を一人受け入れてくれ、お前を呼んだ代わり、まあ、あの、フランクを呼んだ代わりに、選手に、フランクを受け入れてくれって感じで、
うん、
その、自分がフランクの元に派遣されたんですよ。うん、
はいはいはい。
だけど、あの、まあ、僕もね、レース、あの、最初、フランスに行くのと時も、
はい。
一週間前で自分がどこに行くか分かんなかったんですよね。
どこに行くか分かんなかった。
ええー。
はいはいはい。
あの、フランスっていうのは聞いてたんですけど、ヤンガさんに僕どこに行くんですかって言ったら、
はい。
とりあえずパリまでチケット買っとけと。
はいはいはい。
一週間前に。
うん、はいはい。
で、出発する直前に、
うん、
あの、空港にいたフランクっていう人が迎えに来てるから、
うん、
迎えに来てなかったら、うんうん、電話してみろって電話番号もらったんです
よ。うん。
うんうん。
で、行って、送られてたら、もうなんか空港の向こうで、フランクが、まんの意味でこう、手振ってもらって。
はいはいはい。
フランクは、当時ラフランセルデジの選手だったんですよ、ね。
はいはいはい。
プロツアー、プロチームの。
はい。
それでもう僕がプロの選手が僕を迎えに来たっていうだけでもうすごい緊張して、
うんうん、そうでしょうね。
そんなことやな。
はいはいはい。
で、まあ、そのフランクのところに、まあ、ノルマンディの地に送られていったんですけども、
うんうんうん、
自分フランス語一応あのちょっと勉強したんですけども、
はいはい、
すぐネタが尽きて、
はい、
で自分がここに寝ろって言われたんですけど、この部屋は誰の部屋かもあるんですよ。
はいはいはい。
こんなに家具とか、世界の施設からのありまくりの家に、僕がここにお前見えやってやるんです
よ。なるほど。不安ですよね、そりゃ。
フランス語がわからないから、誰の部屋で、ここは誰の部屋ですかっていうのはわかんなくて。
はいはいはい。
で、もう夜もなんかこう物音とかすると、うわ、持ちに、家主さんが帰ってきたんちゃうかなと思って。なるほど。こう、都合してたんですけれども。
はいはいはい。
やっぱそうなるとやっぱフランス語を分からないといけないっていうことで、
はいはい、
もうほとんど英語は通じなかったんで、
はい、
でも本当あの、フランス語も必死で勉強しまして、
うん、
で、フランクが、あの、今日は前の両親に連れてきてくれる人を紹介するって言って連れてかれたのが、そのベルナルじいさんのところ、工場で、当時ね、84歳だったんですよね。
うん、
当時で84歳。
ええ、
はいはいはい。
そのじいさんがいきなり交番の中から飛び出してきて、
はい、
僕の腹にパンチしちゃうんですよ。
なんだそりゃ。
ええ。
はいはいはい。
すごいやっぱり印象ですよね。
すごいですよね、それも。はいはい、はい。
86歳のじいさんが走ってきて腹にパンチ入れられて。
はいはい。
で、レースに連れてってもらったんですけど、
はい、
最初のレースはもう僕がこう寒もう今日雨が降って寒くてリタイアしたんですよ。 リタイアしたんですけど、ベルナールが見つからなくて、なんかベルナールはチーム、なんか他のチームからだってレースずっとついてあげてたんですけど、僕がリタイアしたの見ながら止まらなかったんですよね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
それで、もう僕、ね、しょうがないから表彰台のところ行って、うん、ポジウムのところ行って、あの、ベルナール死にませんかって言ったら、
はい、
かわいそうな日本人がお前こうやってるぞ、誰が連れてきたんやって言って放送してくれて、
はいはいはい、
と何週かしてからベルナールが、こう、毛布にくるまれて震えてる僕を回収してくれたんですよ。かなり、あの、そう、なんかね、いろん、それでまあ僕もその滞在先もいろんなとこ転々としまして、
はいはいはい。
一箇所、そこの僕の泊まってた家は、
うん、
フランクの奥さんの弟さんの家だったんですよ。
う
ん、
はいはいはい。
で弟さんがですね、うん、精神病で入院してたから、うん、その部屋に僕が入れてもらってたんです
よ。なるほどなるほど、はいはいはい。
でその弟さんが勝ちに来たとか自動的に僕が出なきゃいけないんで、
はいはいはい、はい、
で違う家を探して出た時に、
はい、
ああじゃあお前この家って言って言われて契約したんですけど、
はい、
ガレージの脇の部屋を契約したんですよ、
はいはい、
で契約してから練習に出てフランクと練習してフランクそういえばさっきの部屋にシャワーってあったっけって言って、
うん、
フランクはシャワーはあるやん。
うんうんうん。
じゃあんですけど、帰ってみるとやっぱりシャワーがないんですよね。しょうがないんで、もう1キロぐらい離れたフランクのところまで、
はい、
こう、シャワー浴びに毎日
行ってたんですか？
行かせてもらって。
はいはい、はい。
で、やっていくんですけど、僕の家がすごい激坂の上にあるんで、帰ってきたらまた汗かいてるんですよ。
おお。
でその家も、
うん、
そのうちもシャワーもないし出ようってことになって、
うんうん、はいはいはい。
で連れて行かれたのが今のモニックの、
はいはい、
農家なんですよ。
ああなるほど。
で僕はもうそこに行ったら真っ先にまずシャワーがあることを確認してここでいいよ。
もうシャワーさえあれば。
あれば。もう出てこい言わないと。
ね、当時フランクが僕に、まあその農家も車がないとね、
うん、
もう近くのパン屋まで4キロぐらいあるところだったんで、
うんうん、
あの、もう車がないとどうしようもないって言うんで、あの、彼の奥さんの車を僕に貸してくれて、
はいはいはい、
それの車で僕はもうレース行ってたんですけど、本当もう、ある意味すごいほったらかしにされてたんですけど、
うん、
ある意味すごいこう、なんか助けられてたというか、
あ
なんか必要、いろんフランス語にしてもやっぱり必要に迫られたんでね、
うんうん、
まあ、結構必死に勉強したら、
はいはい、
こう、良くなってってやったり、うん、はい、そういう家の方もね、やっぱり、あの家の人と仲良くしないかなとか、そういうのもいろいろね、うん、あの勉強は、はい、させてもらいました
ね。ああ、なるほどね。
はい、
いや、面白いよね、やっぱそういう話、すごいね。ああ、そうかそうか。いやまあでも本当に
そこで、そういうところで学んだことはやっぱり行き当たりばったり、
うん、
どうにかなるさ的な、
そう行き当たりばったりで、
うん、
そのやっぱりわからないことっていうのはわからないことはやっぱり考えてもしょうがないじゃないですか、
うんうんうん、
だからそのわからないことはとりあえずわからないっていう状態で置いておいて、
うん、
その時にこう次のなんかこうそれが分かったときにどう対処したらいいかっていうのをちゃんとこうパッと判断できるような訓練っていうのを結構させられましたよね。
ああなるほどね。だからやっぱ、あれだ
もん、不安ではあるんですよね。
うん、そうでしょうね。
うん、
はい、
でもそこは切り替えてっていうか、
そうですね、
うん、
やっぱ臨機応変にこう対応しなきゃいけないっていうのは、やっぱりそういうのはフランスとかそういうところにね、こう外国に行ってこうね、なんかやろうと思ったら、そういうのってすごい大事ですよね。
そうでしょうね。やっぱこの、なんていうのかね、人間力の強さですかね。
うん、そうね。
うん、最近の子たちにはやっぱその辺がちょっと感じられないんだけど、やっぱなんかこう、その人間力どこにでもなるよっていうか、自分さえしっかりし、自分さえ考え一つじゃどうにかなるんだっていうようなさ、その、自分信じたり不安に思ったりいろいろあるんだろうけど、やっぱそこが大きいだろうなって気がするな、
うん、
すごいね。
ね。
羨ましいですな、でもな、なんか。いろんな人に出会えて、いろんなもの見れてっていうことでね。
すべてがいい経験になって、
ってるよね、
今があるっていう感じですね。
だからこそやっぱ今の福島新一という人はいるっていう感じがね、ものすごくするお話、うん、満載でございました。
はい。
はい。ということで、本当にあの、新一さんも話を聞いてると、一、
うん、
回では終わらないね。もっとかなりいろんなこと聞きたいことあるよね。
レースのことをあんまり聞いてないん
ですよね。聞いてない、聞いてない。今回ね、聞こうと思う、聞こうと思ったんですが、あの、その辺は、また次回のお楽しみということで。
あら。
はい、はい、1回、2回、3回とですね、
ええ、
今後もいろいろとお話しいただけるんじゃないかと思うんですが、ぜひまた機会があれば。
はい。
はい。あの、シーズンになって ね、また お忙しくなるでしょうけども、まあ、あの、ちょっと頃合いを見てね、いろいろとお話をお伺いしたいなと思ってますんで。
はい。わかりました。
はい。
お願いします。
はい、お願いします。ぜひね、そういう話も聞いてみたいなというふうに思います。
うん、
またチームの方のね、ポッドキャストの番組も、はい、このスタッフでやっていこうと思ってますんで、まあ、その折にも、そのレースの結果であるとか、そういうお話もね、また聞けるかなと思いますし。まあ、また本当今日も贅沢な時間だったね。
うん、面白かった。
面白かったね。はい。
ありがとうございます。
いえいえ。で、本当にもう最後の質問になって、みんながこの質問でちょっと絶句するところはあるんですが、最後に一つだけ、新一選手に質問したいと思います。
はい、
まあ、いろんな経験をして、いろんなね、今も自転車に乗ってらっしゃるんですが、いろんな苦労があったと思うんですけど、その、やっぱりその、なぜそこまで自転車を愛してるかっていうか、新一さんにとって自転車っていうのはどういうものですか？
そうですね。自転車は、僕にとっては、やっぱり、自分の世界を広げる手段っていうかね。はい。この人とか、人と人をつなげる、媒介するものですよね。
なるほどね。
はい。
媒介するものね。
はい。
はいはいはい。
やっぱり僕の、やっぱりもちろん僕もツールフランスに出たいっていう夢が持ってて、
はい、
それを共有してくれる人がいて、
うん、
はい、
まあ、それってやっぱり自転車を通して繋がっているわけじゃないですか。
うんうんうん。
そういう、そういう、やっぱり、ね、自転車が全てじゃないし、
うん
うん、やっぱり勝つことも大事だし、
うんうんうん、
だけど、
うん、
やっぱりね、やっぱり素晴らしい勝ち方をしたらみんな覚えてくれるし、
はいはいはい、
ね、汚いか、まあ、いい走りして忘れてもね、うんうん、あの負けても、やっぱりみんな覚えてくれるし、
うん、
逆に勝ってもなんかこう、あんまり印象に残らない場合もあるじゃないですか。
うんうんうん、
やっぱり自転車、その、やっぱりレースの結果だけじゃないですか、結果じゃなくて、それが何かやっぱり残すものっていうのがあれば。
うん、
いいと思いますね。
なるほどね。そうですね、
うーん。
本当にそれによっていろんな人がいろんなことを感じて、
ええ、
で、やっぱりそのね、今回のことなんかでもやっぱりチームがね、ちょっと危ないって言った時にやっぱりその講演会の人々みたいなのが出てきて、
ええ、
やっぱり選手たちを支えようっていう形になっていく。だからやっぱり自転車を通してなんかいろんな人がいろんなことを感じてるってことだもんね。
うん。すべて自転車が、うん、あるから出会えて経験できてってことですよね。
やっぱり一番初めのシューズに感謝しないといけないですね。
そうですね。あれ注文してなかったらちょっと違ってるかもしれない。
でしょうね。
何をしてただろう今頃。
ね、今頃ね。
ね、
本当に。本当に大きな分岐点だったなっていう気がするので、
うん、
まあ、ぜひ今後ですね、活躍されてツールドフランスに出られた際にはですね、
ええ、
福島新一記念館を作ってそのシューズをこう展示していただけます。なるほど、これか。
もうないです。
捨ててるんだよ。
そうか。
どこにいるかも。はい。
残念だな。
お風呂からゴミ捨ては捨ててます。
うわ、もったいねえな。大きなシューズなんだけどね。
うん。
いや、でもまあ、ね、本当そのお話が聞けてものすごく楽しかったので、
はい、
ね、ちょっと長い時間でしたが、本当に今日はありがとうございました。
いえ、はい、僕も楽しかったです。
あ、そうですか。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ということでですね、はい、今日は、 日報コーポレーションメーター本舗エキパーサダの福島真一選手でございました。はい、ということで、今週登場いただいたのは、福島新一選手でした。
はい、
どうでした、皆さん印象的に。園田さんなんかはどうだった。
うん、結構良かったです。良かったですよ、失礼ですね。すごい、フランクな方だな。
そうでしょう、意外とクールなイメージが新一さんって強くて、
うん、
ちょっとフレンドリーな感じの選手じゃないのかなって、ちょっとちゃっと思っちゃうんだよね。
うん。
で、やっぱチームのエースっていうのもあるし、
うん。こっちが、リーダーっていうのもあるしね。
そうそう、こっちがブルってる感があるんだけど、ものすごいフランクな人でしたね。
いやいやいや、でもね、あのって言ったらなんですけど、うんうん、浩二選手のお兄さんだから。
う
ん、
そうだよね。その片鱗はちょっとあったかな。
あったでしょ、やっぱり。
うん、おしゃべりが好きな方なんだろうなっていうか。やっぱ大阪で育ってるっていうか、神戸か、
うんうんうん、
で育てるっていうのがあるんだなと思った。
うん。
うん、ミュール師匠はどういう印象でした。
話し方が、浩二さんと近かったっていうか。
そうそうそう、似てるよね。
なんで兄弟にしても。
似てるよね、テンポっていうか、リズムが。
そうそうそう。で、いや、本当に走ってくれてよかったっていうか、こう、ロードレースね、サイクルロードレースをやっててくれてよかったなって。
うん。
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 思いました。
本当に思うね。
水谷さん、竹さんの時も、
はい。
鎖骨骨折を、取り組むと、本当によかったって思ったんですよ。
うん、うん。
ツールド北海道の数日間、ずっと竹さんの勝利を狙って、
うん。
だってのは、もう私の一生の思い出になったんですよ。
ほうほうほう。
最後のツールドッカーで、
うんうんうん、
新一さんも、うん、もう本当にもう良かったです。本当にしてくれて、
そうね、本当にね、うん、番組中何でも言いましたけど、やっぱそのね、一個のシューズで乗ることになったというね、
うん、
なんだろうね、
この前あれでしょ、うん、お父さんが足太いんで、うん、競輪選手じゃないかって間違えられたのも、かなり大きなポイント
にな
った。
大きなポイントかな。
そうだね。
面白かったね、その辺。で、園田さんはやっぱあれでしょ、新一さんに対して、やっぱそのボンシャンスの、デコさんだ、ごめんよ。前も園田さんと言っちゃ、まあいいや、デコさんもさ、やっぱりそのボンシャンスの動きとかっていうのが、やっぱ興味あるっすよね。
そうですね。そこが本当は聞きたかったっていうか、うん、なんかね、こういうのがほら、あちこちでほら、ここだけじゃなくて、あちこちでできるといいよね、と思ってね。
そうだよね。うん。まあ、ただでも、今はまだ、ボンヒャンス自体も立ち上がったばっかりだからね。
そうそう。
今から成功例を作っていってっていう感じだよね。
飯田市の、その、ボンヒャンスの、歴史っていうか、
うん、
それが、今からの自転車界を左右することになるのかなっていう
気がするし。そうね。歴史の1ページだろうなっていう気がするし。
うん、
その応援をしていきたいなって思うよね。
そうね。
で、飯田市が成功することによっていろんなところに波及していけるはずだから。
うん、
そうなってくると、ロードレースっていう、そのサイクルスポーツっていうものが一つ、こう、日本の中で確立されていく第一歩になるのかなっていう気もするかなっていう気がしますよね。
うん
うん、そうですね。
うん。いいですよね。地方さんはまあね、今まで喋、ったことのある選手の一人ですので。
はい、はい、そうですけど。
ただ意外な話聞けた？
うん、うん、面白かったです。サッカー部とは知らなくて、
うん。
うん、でもやっぱり、ねえ、サッカーではダメだったけど、自転車やったらね、ここまで来るっていうのはすごいですよね。うん、
ですよね。
だから今、違うスポーツやってる若い人もぜひ自転車に変えてみたら。
だって、ゆきやくんもハンドボールだもんね。
そうですよ。他の選手もね、いろいろ聞くと違うことをやってる選手が多いんですよね。
うん、うん、
うん。だから。
そうね、うん。どこでその才能が埋もれてるかっていうところあるもんね。
うん。
これを聞きのお父さんお母さん方、うん、ね。サッカーとか野球ばっかり講じないで、子供に自転車1台買ってあげたら、うん、第2の福島新一が出てきますよということですね。
そうね。その可能性も十分あるからね、本当に。
うん、うん。ね。
うん、だよ。
コロンさん。あ、白い雪屋になるかもしれない。
だよね。コロンさんはどうでした？
うん。今日はね、ちょっと回線の状態があんまり良くなかったんで、ね、うん、リズムよくお話もできなく、うん、新選手の方も、やっぱりちょっと戸惑うところがあったと思うんですよ。うん、だから、生で会って、じっくりお話ししたい。
うん、そうだね。
うん。
本当にそう思いました。
うん。
前行った時にはね、新一さんとはちょっとお話できなかったのよ。2、3個とこう言葉を交わしたぐらいで。
ええ。
あれだったので、あれだ、今回ほんといろんな話聞けて、面白かったなぁ、というふうに思いますよ、うん。
はい。
面白かったし、やっぱなんかこう、すごいなっていうか、やっぱこの人が俺、日本の、5年後、10年後のロードレース界を引っ張っていくことになるだろうなっていう、新一さんに言わせると、理論のない自信っていうか、それはものすごく感じたなぁっていう気がしましたね。
うんうん。うん、
だから、やっぱ、ね、その、ボンシャンスが、こう、ちょっとずつこう、活動の幅を広げていけることを応援したいなとも思いますもんね。
うん。
うん。
で、それ、やっぱ、で、その、応援したくなるキャラクターなんだよね、新地さんって。
うん。
うん。
うん。どうにか支えてあげようっていう、これ、浅田さんも今日、なんか共通するところちょっとあるんだけど、
うん。
うん。なんか支えてあげようっていう気持ちになれる人なので。
一生懸命やってる人、にはやっぱり心をこう、
うん、
なんていうの、動かされるよね。
そうね、
うん。
自分たちが汚れてしまってるからね。
私汚れてないけど。
本当？
はい。
やっぱ支えなきゃと思うよね。
うん、いや支えるっていうとね、なんか偉そうだけど。
まあね。
なんかできることがあればお手伝いさせていただきたいっていう気持ちになるよね。
はい。ということで、まあ、新地さんだったんですが、この新地さんたちがもう、今月の20日だっけ、見える師匠。
はい。
はい。ツールドシャムって言ったらいいのかな、サイアムっていう人もいるんですが、これどこの国のレースだっけ、
タイです。
タイですね。あ、だから今キャンプしてるところか。
はい、同じ。
そうだね。だから、そこに参加するということで、過去2年、これ、新地さん自身がかなり結果、2年前に総合優勝。
はい。
はい。
うん。で、去年は総合2位。
はい。
っていう形ですから、非常にこの、なんていうの、合ってるレースなんでしょうね。
うん。
うん。で、コンディションもね、一番初め聞いた時に、着実に来てるっていうことだったから、もしかすると、やっぱりここで、こう、景気づけに結果が出てくる可能性もね、
うん。
ありますし。
うん。
ねえ、ドキドキして待ちたいですよね。
うん。
で、この通常、サイアム、シャムは、ニッポコーポレーション、名探本舗、エキップ浅田の、ポッドキャストの方で、これ連日にはなりませんが、一応レポートとして現地につないでお話聞いてみようかなと思ってますんで、
お
お、
これもぜひ楽しみにしてくださいっていうことね。
はい。
なかなか映像とかは見れないもんね。で、まあ映像配信はちょっとね、システム的に無理があるので、まあせめて音声でもということで、
うん、
現地の選手であるとかね、監督さんのお話を聞いてみたいなと。これは、清水コーチの方が指揮されるのかもしれません。
うん
ね。
そうのようです。
ですよね。ですんで、清水コーチにちょっとね、携帯にお電話していろいろ話も聞いてみようかなと思ったりもしてますので、
うん、
さあどうなることかということで、非常に楽しみなレースですね。
はい。
で、その後にツールドランカウイがあって、こう、ヨーロッパのシーズンに入っていくということです。
うん。
まあ本当にチームの要だと思います、この方が。
そうですね。う
ん、ね、この人を中心にチームが、こう結束してるという印象もありますんで、
ええ、
ぜひ今シーズンのね活躍も期待したいですね。
はい
はい、ということで
新一さんの動く映像が見たことない人は、
うん、
シャトールクラシックのサイト行くと、
はいはい、
走る映像が見えるんですよ。
あ、そうなの？あ、そうなんだ。うん、
だからなんとかたどり着いてもらえるか。
あ、これはだからあれだよ、見えるでしょ。クリラジの新システムのサイクリングポッドキャスト資料室のリンクの中に
入れときます。
うん、シャトールクラシックの福島新一さんの映像のリンクとか書いて、
うん、
うん、置いといて。
わかりますよ。新一さんたちがどんなとこで走ってるのかっていうのは短い映像ですけども、
お
う
お
う
お
う、
うん、
わかります。
そうかそうか。
これがフランスのレースなんだ。
うん。
うーん。
ぜひ見ていただきたいですね。 今も言いましたけど、新しいクリラジのページ、サイクリング .c-radionet のですね、新しいページの左の下側に、サイクリングポッドキャスト資料室っていうのがありまして、それをしていただければね、番組作るためにいろんなこの情報を今掲載するようにしてますんで、
はい、
ここに一応見る人が、リンクを貼っときますんで、それ辿っていただいて見れるようにしときましょう。
うん、
はい。ということで、本当にまた今日もね、贅沢な時間を過ごしましたですね。
うん。
さあ、次のゲストは誰になるやら、楽しみでございます。
そうね。
はい、
うん。
ということで、あ、そうだ。で、しんいちさんとね、実際に会ってお話ししたい方はですね、2月の何日だっけ、講演会があるのは、
18日。
ですね。2月の18日ですかね。はい、
ですね。
はい。
はい。
こちらの方で、ま、ごめん、待ってよ。2月の18
日。あ、17日も会えるかもしれない。
そうか、そうか。あ、17日に、はい、浅田監督の講演会が奈良で。
はい。
そして、2月の18日の方は、エキップ浅田講演会ということで、
こちら援助する方ですね。
そうですね。千里阪急ホテルの方で、定員150名というふうになってますが、会費6000円でですね、選手を囲んでいろいろ語って、そのね、いろんなお話を聞けるというチャンスもありますんで、
はい、
まあ、ぜひ興味のある方は申し込んでいただければと思います。ということで、本当にね、非常に非常に感動する時間をね、こう持てたっていうのは嬉しいので、今後の、しんちさん、およびチームのね、活躍を、期待したいなと思うところで、今日はこの辺にしたいと思います。じゃあまたね。